リニューアルされたのが2022年、
要するにコロナが大きなきっかけでしたね、うん、電気自動車の改造だなんだかんだもやってたんですが、はい、大きなメーカーが、うん、新しい EV を製作するとそれにはどうしてもかなわない、うん、また舞台装置のドーム球場をスターを乗せて一周をする、はいはい、ゆっくり動いて動く電動の車両があります、はいはい、ああいったものも製作してやってました、はいはい、しかしやはり2020年の春からパッタリとああいう工業関係も全部なくなって、でそういう部分で全く仕事がなくなったんですよ。でもここはやっていたんですが、しかし学校法人相手でこう、まあ、企業相手でやってたところもあるんですけど、あまり儲かるものじゃなかった。そこでですね、だからもともと子どもたちをお誘いして、うん、夏にはキャンプをやってたんですね。
なるほど、なるほど。
だからキャンプ場にするんだったら一番早いよなと、うん、じゃあ一つキャンプ場をやってみるか、
はい、
という部分で始まったんですね。
でもそうやって簡単には言いますけれども、実際にやるのは大変だったんじゃないかななんて思うんですが。
そうですね、やはり環境教育という部分で興味を持って来ていただける方と、はいはい、そうではなく
単なるキャンプ場
というかですね、キャンプ場としてこう来るお客さんとという部分では、はい、やはり接し方が違うんじゃないかな、はい、この環境問題を語らせるとわーっと喋ってしまいますけど、しかしあまり聞きたくない人もいるんじゃないかな。
なるほど、
はい、そういう部分もあって、はい、大げさにはそういった部分が、はい、をしゃべらないで、しかしここでキャンプをしながら、うん、食の循環という部分の体験をすることによって、はい、あ、こんなことがあるんだ、鶏が全部食べてくれるんだ、で鶏の肥料でうちはジャガイモ作ってるんですけど、はい、ジャガイモ も作れるんだ、でキウイっていうキウイのキウイフルーツです、はい、キウイフルーツもね、はい、を作ったりいろんな作物を作るんですけど、そういったことができるんだなと。で鶏2匹か3匹家庭にいたら、はい、ゴミ出さなくて済むねという部分を聞かれた人には話をするんですけどね、はい、聞かれない人にはあまりこう強くは言わない、はい、ただゴミは循環をするので、はい、残飯はね、はい、ちゃんと捨てて帰ってくださいねと、はい、それは我々が有効活用しますからという程度でやめてはいます。
今日はちょっと欠席なんですけど、息子さんもキャンプ場の方に携わってらっしゃるということですよね、
は
い、
まあ、2年前から手伝ってくれるようになったんですけど、はい、まあ、できたら息子が所帯を持って将来的に家族で、はい、できるぐらいの範囲のものでいいんじゃないかなと、そういう部分で話をしたんですが、はい、千葉県警のおまわりさんだったんですが、
息子さん、
はい、はい、まあ、それで妻は反対をしましたね、
はい、今井さんの奥様はですね、はい、息子さんとお母様ですね、
はいはい、
お母様はもうね、安定したおまわりさんになってんだから私たちの子にこれに引っ張り込まなくてもいいじゃないのみたいな感じですか。
そうです、そうです、そうです、はいはい、いろいろ家族会議を開きましたけど、まあ、最終的には息子がやってみようかなっていうことで、あ、じゃあいいんじゃないのという部分で、いや、こっち嬉しくてね、はい、はい、じゃあお願いしますということで、はい、
さあそれではですね、施設まず全体のお話もちょっとお伺いしていきたいんですが、うん、広さなんですけどどれぐらいあるんでしょうか。
1250坪あります。
1250坪、かなり広いですね。
かなり、まあ、まあ広いですね。
どういうサイトが広がってらっしゃるんでしょうか。
区画サイトっていうのはごく本当一部で、はい、ほとんど車乗り入れができるフリーサイトという形にしております、うん、
は
い、
なるほど、
はい、
オートエリア、オートフリーエリア、
はい、
それから、まあ、バーッと今地図を見せていただいているんですけども、はいはい、やはりもう割とフリーで、まあ、車で乗り付けていただいて自由に楽しんでいただけるっていうサイトが広がってるっていう感じですかね、はい、ただそれ以外にもちょっと後ほど見せてはいただくんですが、気になるところがあります。アルパカ牧場って何ですか。
アルパカを飼ってるんですよ。アルパカ
を、はい、まずこちらなんですけど、僕ら一番最初に驚いたのは受付棟の、まあ、こちら今お話を聞いている、センターハウスの手前のところにですね、道路から駐車場のところに止めようかなと思ったら、鳥小屋がバッとありまして、はい、もう鳥さんもすんごい数いますよね。あれ
でも100羽未満で98羽かな、
はい、
昔は富士エコパークビレッジでやってる時は500羽いたんですよ、
はい、
個人で 能的な暮らしで収益を得るために、うん、一番手軽なものはこれ養鶏だったんですね、まあ、これもね一つありましたね。養鶏あってうちはどうしてもゲージ飼いというのはしたくなくて、
はいはい、平飼いですよね。
平飼いで全部向こうの向こう側ですね、今でいう D サイトというところから G サイトというところぐらいのところのエリアにバーッとでかいビニールハウスを建てて、でまあビニールハウス半分ぐらいか、あとはもうみんな放し飼いでこうやってたんです。しかし鳥インフルエンザっていうのが流行し始めたんです。いきなり出てきたんですね、あれも。今までこんなこと聞いたことはないな、
ね、野鳥の方が持ってくるとかっていろんな噂になったりだとか、うん、はいはいはい、
で、まあ、近くにもこの静岡方面とかそういうところにも養鶏場を専門でやってらっしゃる方がいて、はいはいはい、もうそこでは何十万羽っていうのを飼ってらっしゃる方がいて、うん、はい、でその方たちに迷惑がかかるんじゃないかという部分もあり、まあ、周辺からもちょっとねというその首をかしげられる方もいたもんで、それでそれもだんだん数を減らして閉鎖していったんですよ。やっぱり何かここでうちがそういう病気を出してしまうと
発生源みたいな感じの捉え方ですよね、はい、
そうするとその周辺の半径何キロまでが全部営業できなくなるとか卵の出荷ができなくなるっていうと、これは大変なことになるなっていう部分があって、もうやっぱり縮小して小さくしてっていうせざるを得なかったですね。
ということは今飼ってらっしゃるあの鳥さんたちはまあ体験みたいな感じで餌やりやったりだとか卵を得たりとかそういうふうな感じで使ってらっしゃるっていう感じですかね。
お客さんには買っていただいて卵を買って、もう皆さんあの朝行列をしてもう収穫をした後はいはいちょっとっていう形で出て待ってましたという形で買っていっていただいておりますね。はい
はい、そういうサイトを後ほどまたご案内もいただきたいと思うんですが、バンガローも何かあるんでしょうか。
はい、バンガロー ABC と、はい、あとバンガローのバスっていうのもあります、はい、
バス後ほどちょっと見せていただきたいトイレとか炊事場などの設備はどうなってらっしゃるんでしょうか。
はい、トイレと炊事場っていうのはあのセンターハウスの南側のところにありまして、はい、あともう一つは B サイト寄りのところのコンテナハウスという部分を利用してトイレとあの水場っていうのを作っております。
そしてコンセプトでもあります SDGs への取り組みとして実施されていること、ちょっとこれも具体的に改めて教えていただきたいんですが、
はい、先ほど言いましたようにあの食の循環という部分では皆さんがキャンプで楽しんだ後の残飯とか生ごみという部分を、きちっとこう全部持ってきていただいて、はい、下水のところに捨てるんではなくて、うん、そういうのも全部受け入れて、はい、でそれを鶏の餌に変えて、うん、そして卵を生産して皆さんがまたそれを買っていく、うん、というふうな循環のスタイルのフードロスをすること、はい、そしてまたあと一つは南側にある太陽光を設置した部分での売電をやって、もう今売電をするその収益でここの電気ガス水道のあれはお釣りが来るくらいになっております。
全て
賄っております。
はい、それではですね、他にはないこの場所ならではの楽しみ方もちょっと教えていただきたいんですが、
餌やり体験ですね、はい、もう子どもたちに一番受けてますね。すごい食欲が旺盛でね、みんなあの最近その鶏とかなんかあんまり見たことがないとか知らない子どもたちがいて、うん、はい、その子どもたちがやっぱり鶏が旺盛にガーッてうまく食べてくれるもんで、それで結構人気ですね。
あれ種類的には茶色い系種ですから、なんていう
ポリスブラウン、
ポリスブラウンっていう、
はい、
羽茶色ですから、ということは卵の色も茶色ですよね。
はい、茶色ですね。はい、
さあこれまでこちらの方を利用された方の傾向とか反応も教えていただけますか。
あの一般の方々がやっぱり富士山を見たい、
はい、
という部分のその気持ちでお気持ちでおいでになる方が多いですね。本当九州から、
はい、
何番見たら九州だとかね、びっくりしたのは北海道からも来てるよっていう人がいて、当然その大阪方面愛知方面の方々も多いですし、最近はやはりインバウンドもありまして、韓国台湾中国の方々が飛行機で降りた後成田空港、はい、 空港でレンタカーを借りて、うん、でそのままこちらの方においでになって、やはりうちは 30% 以上がリピーター、
はい、やはり一度こういう、 こう富士山の麓でっていうのをキャンプっていうのを体験されたりすると、いやもう一回行こうかななんていう方多いんでしょうね。
そうですね、多い方じゃもう22回っていう方が来て、もう顔と名前覚えてるっていう方がいますね。
また来たよみたいな感じなんでしょうね、はい